安全な道路について、稲中3年、宮田康平議員。質問。私は、小針から稲中まで自転車通学をしています。県道は車の通行量が多いので、いつも通行量が比較的少ない総合運動公園の裏の道を通って峠下校をしています。安全な道なのでとても助かっていますが、大雨や長雨が続くと道路の状況が一変します。道路の低い部分に雨水が流れ込み、海のような水たまりで道路が消えてしまいます。中に入ると膝のあたりまで水位があり、通行することができません。途中まで行って引き返し、いつもは通らない道路を通って通学するようになります。たまに遅刻をして先生に怒られる時もありました。訳を話せば許してくれましたが。平日は先生方が交通指導に立ち見守ってくれますが、休日は心配です。先日の大雨で赤い車がはまり動けなくなっていました。市は低地が多いので、他の地域でも同じようなことが起きていないのでしょうか。水はけがよく、安心して通行できる道路になるよう、早急に排水対策をお願いするとともに、安全な道路について市の考えを伺います。答弁。市では、冠水箇所の改善のため、道路側溝の設置や、道路を高くするなどの道路工事を行うとともに、河川の改修を行ったり、河川へ流れる排水路の整備、雨を貯留する調整池の工事を行うなど、道路冠水の原因となっている箇所の改善を行ってきました。その結果、徐々にですが、冠水箇所が減少しています。議員ご指摘の冠水箇所は、運動公園体育館北側と武道場付近の2箇所が、長雨及び台風などにより道路が冠水し、たびたび通行止めとなり、通勤通学に利用される皆様には、大変ご迷惑をおかけしている状況です。まず、北側の冠水箇所は、体育館に向かって左側の運動公園拡張予定地内に道路用地を確保しており、今後排水対策を含めた道路整備を計画しています。なお、平成20年度に道路用地に隣接して排水路が整備されているので、道路整備のスケジュールを立てて事業に着手し、冠水被害の早期解消を考えています。次に、武道場付近の冠水箇所については、運動公園駐車場の外周部に整備されている排水路の能力が一部不足しているため、増水時に逆流を起こし、道路に溢れて冠水している状況です。現在は大通り用水路に水門を設け、排水路の水量を調整することで対応していますが、今後は排水路の能力不足を解消するため、大きなパイプに入れ替える工事を計画しています。整備時期は基本的な設計は完了しているので、近年中に工事に着手する見込みです。今後も道路の冠水状況の把握と原因の調査を行い、適切な手法により早期に冠水を解消し、皆様が安全に道路を利用できるよう努力します。コミュニティバスの活用促進について、山田中3年、岡野正和議員。質問。市にはコミュニティバスがあります。コミュニティバスがあることで、体の不自由な方や高齢者、障害者などの車が使用できない人たちが、病院や買い物に行くときにコミュニティバスを使えてとても便利です。しかし、僕がコミュニティバスを見かけるときは、人があまり乗ってないことが多く、利用者が少ないのかなと感じています。僕たちの地域は家から学校までの距離が 7km 近く離れている人がいます。朝、雨が降っていたりすると、多くの小中学生は家族に送迎してもらいます。両親が働いている家などは、子供の送迎の時間を作るのにとても苦労しています。もし、登下校の時間帯にコミュニティバスの利用ができれば、自分たちの力で登下校ができます。朝と夕方は学生のために、日中は高齢者や車の運転ができない人などのために病院やスーパーマーケットを回ったり定期券を発行し安く乗ることができれば利用者も増え利益も上がりもっとコミュニティバスの利用価値が高まると思います。コミュニティバスの利用促進について市の考えをお伺いします。答弁。コミュニティバス未来号は市民を対象とした市内循環バスで民間の路線バスや鉄道が走っていない 公共交通空白地を運行しています。未来平駅を起点として東西南北の4ルートを朝7時20分から夕方6時15分まで1周約1時間から1時間20分をかけて1ルート午前2便午後2便の計4便をバス2台で運行しています。平成19年10月の運行開始から今年3月末までの1年半では4万8911人の方に利用していただきました。議員ご提案のうち停留所を増やすこととルートの改善についてはさらなるコミュニティバスの利用促進を図るために昨年度実施した市民アンケート調査の結果を参考に市民の代表者の方が委員となるつくば未来市地域公共交通会議においてルートの見直しを検討しています。運行するバスは2台という制限がありあまり停留所を増やすと一周循環するのに時間がかかってしまうという課題があるのでそういう課題を一つ一つ整理しながらたくさんの市民の皆さんに利用していただけるように見直しを検討していきたいと考えています。時間帯の改善はバスの台数が2台という制限がある中でも最良の運行ダイヤとなるような設定をしていきたいと考えています。悪天候時の小中学生の通学にコミュニティバスが利用できるようにについては2台のバスで運行していることから全ての通学時に利用することが難しい状況です。最後に定期券のご提案については乗車人員や運賃収入の安定性の確保の観点からも有効な案だと思いますのでルートの見直しと合わせて検討していきたいと思います。一人親世帯への支援について伊那東中3年山本翔太議員質問。私の家庭は一人親世帯なのですが母の様子を見ていると仕事と家事の両立はとても難しいようです。中学生になると受験費用だけでなく部活動の費用人によっては塾や教材の費用がかさみ家計にかなりの負担がかかってしまいます。また一人親世帯では孤食や偏った食生活などの問題や親の過労なども心配されます。中には親の帰宅が深夜になり一人で過ごさなければならない子どももいます。先日母にどのような支援があったらよいか聞いたところ、親の就職支援や受験生を持つ家庭への奨学金制度などがあると一人親世帯にはとても助かると言っていました。そこで一人親世帯への保護者の就職活動支援や奨学金制度などの経済的支援の充実、警察の方の巡回による防犯対策など市の取り組みについてお尋ねします。答弁。まず保護者の就職活動支援についてですが、茨城県では就職や転職に関する相談を受け、個別の状況に応じて就労に向けた計画を策定し、ハローワークとの連携を取りながら母子の自立をサポートする事業を実施しています。市では母子自立支援員が就職活動をはじめ様々な相談を行っています。次に奨学金については県と市それぞれに高校大学などで就学するための費用を無利子で貸し付ける制度があります。このほか県の制度には技能習得資金、生活資金、住宅資金、医療介護資金などがあり、また母子福祉小口融資資金という日常生活をする上でお金が必要になったとき、10万円まで無利子で借りることができる制度もあります。市は単独で、父子、母子福祉手当の支給を実施しています。この支援は、義務教育終了までの児童を扶養している方に、月額1500円を支給する制度です。これ以外にも、児童扶養手当、児童手当、保育料及び児童クラブ負担金の免除制度、さらに、丸福と言われる医療福祉制度がありますので、ご活用いただきたいと思います。最後に、防犯対策について、警察署では各世帯の巡回連絡やパトロールなどを行っています。今後も警察署は地域の皆さんにご協力いただき、安心して生活できる社会を作っていきたいと思います。